広報国見2025年5月号ナンバー622タウンパブリックリレーションズマガジン編集発行国見町郵便番号 969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田21-7電話024-585-2111ファックス024-585-2181 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/カバー。今月の表紙は、元気いっぱいの国見小学校新1年生です。大きなランドセルを背負い、ピカピカの制服に身を包んだ姿はとってもキュート。青空のもと、笑顔いっぱいでポーズを決めてくれました。笑顔あふれる楽しい学校生活になりますように。カバーの写真、説明。桜が咲いている校庭で縦一列に並んだ新一年生、男の子二人、女の子四人がカメラに向かって笑顔を見せている写真です。黄色い帽子をかぶり、前の子のランドセルに左手をかけ、右手を上げてポーズをとっています。カバーの写真、終わり。5月号、ナンバー622。コンテンツ入園式入学式2ページ町内会長連絡協議会総会5ページ地域おこし協力隊活動日記6ページ町の話題8ページ保険頼り12ページほかコンテンツ終わり。国見幼稚園国見小学校県北中学校、入園入学おめでとう。大きめの制服に袖を通し、真っ白なシューズを履いて、新しい一歩を踏み出したあなたたち。その姿に成長を感じるとともに、誇らしい気持ちでいっぱいです。これから新しい友達や先生との出会い、たくさんの学びが待っています。時にはうまくいかないこともあるでしょう。失敗は成長のチャンスです。焦らず一歩ずつ歩んでください。私たちはいつまでもあなたたちを応援しています。これからの毎日が笑顔であふれ充実したものになりますように。国見幼稚園、国見小学校、県北中学校、それぞれの入園・入学式の様子を捉えた写真が掲載されています。写真説明。国見幼稚園。名前を呼ばれて手を挙げている園児。お母さんと手をつないで入園式に臨んでいる園児などを捉えた写真が8枚掲載されています。国見小学校。保護者が見守る入学式の様子。教室で手を挙げている新1年生。黄色い帽子をかぶり、ランドセルを背負って駆け出している児童たちなどを捉えた写真が9枚掲載されています。県北中学校。入学式で言葉を述べている新入生代表。教室で新しい教科書を確認している生徒たちなどを捉えた写真が9枚掲載されています。写真終わり。
これから就活を迎えるあなたへ、ここ、地元、ここで見つけた私の仕事、ボリューム9。サービス業、建設業、製造業など、町内には様々な企業があります。目標のために全力で取り組む、好きや得意で貢献するなど、働き方は人それぞれ。町内で生き生きと働く先輩たちのメッセージは、これからの道しるべになるかも。あなたもここで自分の仕事を見つけませんか？ 工夫と挑戦が生み出すやりがい。株式会社清水製作所、斉藤義樹さん、13年目。手元を見ながら作業をする斉藤さんの写真が掲載されています。入社のきっかけは？職業選択する際、ものづくりに少し興味はありましたが、自分が何をしたいのか全くわかりませんでした。そのような中、高校の進路指導の先生から清水製作所の工場見学を勧められたのがきっかけです。体力と筋力には自信があったので、活かせるのではないかと思い入社しました。仕事内容は？清水製作所はプレス機械や工作機械、通信機器等の部品製造、組み立てを行っています。その中で私は、材料を仕様の形や大きさに加工する業務を担当しています。加工方法を一から考え、マシンを使って図面通りに加工する作業を行っています。また部署のリーダーでもあるので、自分の経験や技術を教えるなど部下の指導も行っています。大変なことは？加工方法に正解がなく、人によってやり方が異なることです。そのため、効率を追求しながら、品質を維持する工夫が求められます。また、個人作業が多いため、ミスを防ぎ、カバーできる体制を作る必要があります。そのためには、社員同士のコミュニケーションが欠かせません。チームプレーを意識し、作業することで効率とミス防止を図っています。仕事へのやりがいは？常に新しい発見があることです。他の社員の加工方法を参考にしたり、新しい製品を活用することで、加工時間の短縮や手順の簡略化が可能になります。工夫次第で効率化できる点に楽しさを感じています。また、最初はできなかったことができるようになる過程に大きなやりがいを感じます。まずはやってみるをモットーに、新しい挑戦を続けていきたいです。写真が3枚掲載されています。写真1、マシンを使って加工する斉藤さん。写真2、1ケース約 30kg の材料を運ぶ。写真3、素手で研磨具合を確認。写真終わり。就活生へメッセージ。仕事は楽しいだけではありませんが、趣味や好きなことのために仕事を頑張るというのも一つの方法だと思います。やってみたらその仕事にやりがいを感じたり、好きになるかもしれません。まずはやってみるを実践し、新しい自分を探しに、一歩進んでみてください。メッセージを紹介する斉藤さんの写真が掲載されています。株式会社清水製作所福島工場。単圧機械、工作機械、半導体装置、通信機器の製造、組み立てを行い、確かな技術と品質管理を強みに、多様なニーズに対応した製品を提供しています。年齢、性別関係なく実力を評価するため、若くても昇進する可能性があります。創業1963年、従業員71名、住所、国見町山崎あざ関の上 9-1、事業内容、単圧機械、工作機械、半導体装置、通信機器の製造・組み立て、株式会社清水製作所福島工場の社屋を捉えた写真が掲載されています。
町内会長連絡協議会総会。今年度の町内会長連絡協議会総会が4月9日、観月台文化センターで開催され、64人の町内会長の皆さんに行政連絡員を委嘱しました。今年度町内会長、継承略、藤田地区、駅前、羽賀周一、錦町、山木俊弘、大町南、岡崎町一、大町北、 平立て守る、元町今野通る、宮町南穂狩英治、宮町北今野義雄、藤田宮前斎藤昭久、藤田紅葉高村健、町東安田博美、宮東佐藤正蔵、うずら町足立正広、和野斎藤幸雄、石茂田東吉田進、石茂田表佐藤勝夫、石茂田北斎藤茂雄、石茂田原菊池道明、石茂田西佐藤正和、山崎北菊池博、滝山高橋仁一、小林斎藤正幸、山崎盾佐藤博、山崎小盾千葉金六、山崎宮盾渡辺達夫、山崎沢田高橋雄二、宮前斎藤博勝、玄蔵山東奥山浩一、玄蔵山西栗原義行、玄蔵山北尾形浩一、大阪高村義高、山崎浩也伊藤一英、板橋大貫義雄、板橋南鎌倉隆、小坂地区小坂富塚康弘、太田川安藤信夫、前田山田一郎、泉田上阿鼻子隆義、泉田中中野達也、泉田下阿部正幸、鳥取高橋和夫、内谷西熊坂健一、内谷東古内健三、森江の地区第一宍戸茂、第二市川浩一、第三東浩二、第四石川博俊、徳江北佐藤長一、第七佐藤和彦、第八三沢源吉、第九村上博之、第十菊池陽一、第十一佐久間正則、第十二富田健二。大木戸地区海田安倍初夫、光明寺星野正弘、高木後藤晴美、大木戸松浦万助、山根佐藤康夫。大江田地区原町佐藤武雄、月立松浦正弘、波柳佐藤博俊、中部小林健二、北部佐藤敏郎、川内鈴木茂。退職された町内会長へ感謝状。町内会長としてご尽力いただき、退職された方へ感謝状が贈呈されました。継承略。錦町畑長三郎、勤続年数1年。藤田宮前佐藤邦彦2年。藤田紅葉斎藤勤1年。町東高橋隆1年。うずら町佐藤道夫5年。石茂田西佐藤義高1年、山崎北八島博正2年、小林斎藤則次8年、山崎小盾富野和夫2年、山崎宮盾小室正俊2年、山崎浩也黒田健二2年、泉田中目黒浩一2年、鳥取遠藤和夫8年、第二佐久間正弘1年、第三武田聡2年、徳江北斎藤圭一2年、第九大波直江2年、第十菊池翔一3年、第十一高橋俊夫1年、高木佐藤勝夫1年、山根吉川幸男1年、原町佐藤誠二2年、中部玉手正幸2年、川内鈴木直次1年。町内会長連絡協議会会長に星野正弘さん。町内会長連絡協議会総会で次の通り役員が選出されました。継承略。会長星野正弘、副会長阿鼻子隆義、会計鎌倉隆、理事岡崎長一、今野義雄、佐藤正蔵、佐藤正和、高橋仁一、富塚康弘、宍戸茂、佐藤康夫、佐藤博俊、幹事石川博俊、鈴木茂。
地域おこし協力隊活動日記ボリューム53、 アクティビティリポート。4月より新たに着任した地域おこし協力隊をご紹介します。着任した4名の担当部門、氏名の後に、1、出身地、2、趣味、特技、3、意気込みを順に読みます。関係人口創出部門、中山康人、1、福島県伊達市、2、木材加工、バードウォッチング、ガーデニング、映画鑑賞、3、川内地区の古民家を購入し、古民家再生に向けて取り組んでいます。改修後は木工教室やワークショップを開催し、地域の皆さんが集える場所を作りたいと考えています。これからよろしくお願いします。関係人口創出部門、穴沢文夫。1、福島県福島市。2、カメラ、音楽鑑賞、古いお店巡り。3、フラワーデザイナーとして活動してきた経験を活かし、ワークショップなどに取り組んでいきたいです。また桃の剪定師や売れ残った花を堆肥化させ、新たな花の生産にも挑戦していきたいです。農業部門、小木曽和美。1、東京都練馬区。2、料理、旅行。3、国見町の桃や野菜の美味しさに惹かれ、農業に挑戦したいと思い、協力隊に応募しました。協力隊の活動を通して、果樹栽培の技術を習得し、3年後の就農に向けて頑張っていきたいと思います。放課後塾春、伊佐千尋。1、神奈川県横浜市。2、ヨガ、映画鑑賞。3、前職ではスポーツトレーナーをしており、心と体の健康のサポートをしていました。これまでの経験を生かし、塾生一人一人に合った新しい学びを見つけられるようサポートしていきたいです。紹介記事には、地域おこし協力隊員それぞれの顔写真が掲載されています。小さな天才たち。国見幼稚園、年長組。鯉のぼり。写真、説明。青や赤のビニールに色紙で鱗をつけた鯉のぼりの作品4点が掲載されています。氏名を順に読みます。荒ほのか、佐々木瀬奈、古川大地、深田小羽根。写真終わり。
歴末散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム95。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを活かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは、町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話。585-2967。厚かし歴史館。電話 585-4520。第2弾、歴町カードの配布を開始します。全国の歴町認定都市が発行し、県内では国見町、白河市、会津若松市、磐梯町、郡町、棚倉町、柳津町の7都市で配布している歴町カードの国見町第2弾カードを配布します。厚かし山ボールイカードも引き続き配布していますので、ぜひ集めてみてください。配布場所、厚かし歴史館。配布日時、午前9時から午後4時30分。月曜日、祝日の場合は翌平日、および年末年始は休館、臨時休館あり。配布枚数、3000枚。先着。配布方法、1枚1枚手渡し、郵送不可。歴町カード、鹿島神社例大祭、出汁と神輿のもみ合いの写真が掲載されています。厚かし歴史館、桜と菜の花祭りを開催しました。 大木戸歴史村づくりの会による桜と菜の花祭りが4月13日、厚かし歴史館で開催されました。皇帝の桜が満開となる中、平成24年に閉校となった大木戸小学校の卒業生も多く集まり、校歌斉唱や海田塾獅子舞、エイジドスーパームーンによるバンド演奏、扇すみれ会による日本舞踊などが披露されました。大木戸の皆さんによる手作りのイベントが盛り上がりを見せていました。満開の桜と扇すみれ会による日本舞踊の様子の写真が掲載されています。内屋春日神社大々神楽が奉納されました。内屋春日神社の例大祭が4月20日に行われ、伝統の大々神楽が奉納されました。今年は多くの子どもたちが参加し、全12演目を披露。神楽の舞台には地域の未来を担う若い力が光りました。大学2年生の小島龍斗さんは、小学3年生から学人を務め、町の伝統を継承できることが嬉しい。これからも神楽に参加し、未来へつなげていきたい、と語り、意欲を見せていました。内屋春日神社大々神楽保存会では、随時参加者を募集しており、今年の秋には子ども神楽教室の開講も予定されています。ご興味のある方はぜひご参加ください。神楽奉納、演目、猿田彦を披露する楽人の様子の写真が掲載されています。
町の話題5月号タウントピックス in 国見農業の担い手を育成。国見農業ビジネス訓練所長期研修生入校式。国見農業ビジネス訓練所長期研修生入校式が4月3日同訓練所で行われ、佐藤博所長から長期研修生4人に入校許可書が手渡されました。長期研修生は今後1年間にわたり、野菜栽培と農業経営などの講義や、野菜の作付けから収穫までの実践など、新規就農に向けて学んでいきます。将来の地域農業の担い手となることが期待されています。入校許可証を受け取る長期研修生の菊池裕太さんを捉えた写真が掲載されています。新入児童の交通事故防止のために、ランドセルカバーを贈呈。国見ライオンズクラブ佐藤博之会長と国見町交通対策協議会村上俊道会長は4月3日国見小学校の新入学児童38人に交通安全ランドセルカバーを贈呈しました。贈呈式は国見町役場で行われ、佐藤会長から五十嵐隆之国見小学校校長へ黄色いランドセルカバーが手渡されました。佐藤会長は、児童の交通安全に引き続き協力していきたいと話しました。五十嵐校長にランドセルカバーを手渡す佐藤会長と関係者の方3人並んだ写真が掲載されています。夜空を彩るソメイヨシノ、観月台公園の桜をライトアップ。観月台公園の桜のライトアップが4月2日から始まり、ため池の周囲にある約100本のソメイヨシノが夜空に幻想的に浮かび上がりました。桜のライトアップは、町を代表する桜の名所である観月台公園の夜桜を楽しんでもらおうと、町商工会、渡辺勝弘会長が主催。駐車場には県外ナンバーの車も多く見られ、訪れた人は思い思いに写真を撮るなどして夜桜を楽しんでいました。ため池の水面に浮かび上がる幻想的な水鏡桜の様子を捉えた写真が掲載されています。地域の安心安全のために、国見町消防団辞令交付式。国見町消防団辞令交付式が4月6日町役場で行われ、 新任の佐藤武団長や退団者、小級団員、新入団員にそれぞれ辞令が手渡されました。佐藤武新団長は、責任と自覚を改めて認識し、関係機関と一致協力し、地域住民の信頼と期待に応えられるよう活動していきたい、と地域防災への決意を新たに訓示を述べました。村上町長から辞令を受け取る佐藤新団長を捉えた写真が掲載されています。楽しみながら認知症の理解を深める。認知症カフェ、国見真ん中カフェ開催。認知症カフェ、国見真ん中カフェが4月9日、コープ福島国見店のイートインスペースで行われました。このカフェは、認知症の理解促進や介護者の相談支援、地域住民同士の交流を目的に2ヶ月ごとに開催しています。当日は16人が参加し、認知症に関するミニ講座や情報交換が行われ、参加者は楽しみながら認知症の理解を深めました。テーブルを囲み、日々の悩みや相談を話し合う参加者の皆さんの様子を捉えた写真が掲載されています。地域貢献をたたえて、国見町道の駅出荷組合優秀組合員表彰。道の駅国見厚貸の里に農産物や草花、加工品等を出荷する国見町道の駅出荷組合の総会が4月18日、観月台文化センターで開催され、令和6年度販売実績優秀だった出荷者、団体を表彰しました。なお、道の駅直売所、国見市場の令和6年度売上金額が7億6588万円となり、開業以来過去最高額となりました。表彰を受けた優秀出荷組合員の皆さんの集合写真が掲載されています。長年の功績を称えて、行政相談委員羽田久さんに総務大臣感謝状。国見町担当の行政相談委員を3月末で退任された羽田久さんに総務大臣感謝状が贈呈されました。羽田さんは平成13年4月から24年にわたり、地域住民と行政を結ぶ架け橋として、行政に関する意見要望や地域の様々な困りごとなどの相談を受け付け、その解決に尽力されました。新たな行政相談委員に佐藤由美さんが就任され、地域住民と行政の架け橋になることが期待されます。感謝状を受け取る羽田久さんを捉えた写真が掲載されています。甘いイチゴをありがとう。おいしいイチゴに笑顔あふれる。福島未来農業協同組合は4月24日、伊達地区で生産された安全で甘くておいしいとちおとめを国見幼稚園の園児たちに送りました。イチゴを受け取った園児たちからは、お礼に手作りの感謝状が手渡されました。その日の給食の時間には、いただいたイチゴが振る舞われ、大きくて真っ赤なイチゴを口いっぱいに頬張った園児からは、満面の笑みがこぼれていました。おいしいイチゴをありがとうございますのキャプションのもと、イチゴの入った箱を抱える代表園児たちと関係者の方々の集合写真が掲載されています。
国見子育て広場、子育て情報をお届け。今月の対象は乳幼児小中学生。問い合わせ、子ども家庭センター。福祉課子育て支援係内、電話 585-2179。 子どものフッ素はいつから？フッ素の効果と疑問。乳幼児に定期的にフッ素塗布を行った結果、全く実施していない乳幼児に比べて虫歯が半減したというデータもあり、フッ素塗布には高い虫歯予防効果があると言われています。しかし実際に自分の子供に受けさせるとなるとわからないことだらけ。虫歯を予防し強い歯を作るための強い味方、 フッ素の効果や疑問をご紹介します。お子さんの健康な歯を守りましょう。歯磨きをしてもらっている幼児の写真が掲載されています。そもそもフッ素とは、フッ素は自然界に存在する元素で、多くの食品や水に微量に含まれています。特に歯科ではフッ素が持つ再石灰化作用に注目されています。再石灰化とは、歯のエナメル質が酸によって溶かされた部分を修復する過程のことで、虫歯の進行を防ぎます。フッ素による効果とは、歯を強くする。フッ素によって歯のエナメル質が酸に強く硬い構造のフルオロアパタイトというエナメル質に変化し、歯を強くします。虫歯菌を弱める。虫歯菌の活動を弱めて、菌が出す酸の量を減らし、虫歯を防ぎます。特に乳歯や生えたばかりの永久歯に効果的です。初期虫歯の修復。初期の虫歯は歯の表面が酸によって溶けた状態です。フッ素塗布で再石灰化が促進されれば、初期虫歯の進行を防ぎ、歯が元に戻ることが期待されます。フッ素の疑問。フッ素は体に悪くないの？一度に大量のフッ素を摂取すると、急性中毒、嘔吐、腹部不快感を起こす可能性があります。急性中毒量は体重 1kg あたり、フッ素の量は 2mg です。これは1歳6ヶ月の体重 10kg の子供が 20mg のフッ素を一度に摂取して生じる量ですが、1回のフッ素塗布で口腔内に残る量は約 2mg なので、十分安全な量と言えます。フッ素塗布はいつから始めればいいの？1歳6ヶ月頃までに上下の前歯4本ずつ、合計8本が生えるので、このタイミングがフッ素塗布のおすすめの年齢です。1歳6ヶ月時検診でフッ素塗布を始めます。町では今年度より1歳6ヶ月時検診で希望する方にフッ素塗布を行います。対象者には事前に問診票を送付しますので、フッ素塗布の希望の有無を記入してください。虫歯予防のためにできること。食後の歯磨き。歯磨きは虫歯予防の基本です。食後は必ず歯磨きをしましょう。10歳頃までは保護者の仕上げ磨きが必要です。継続的なフッ素塗布。3ヶ月から6ヶ月に1回フッ素塗布を継続して行うと、より効果が高まります。かかりつけの歯科医院でフッ素塗布を行いましょう。おやつのダラダラ食べをしない。食事をすると虫歯菌の酸が歯を溶かしていきますが、しばらくすると唾液の作用で歯が再石灰化し、虫歯を抑制します。しかしダラダラ食べをしていると再石灰化する時間がなくなり、虫歯になりやすくなります。おやつの時間を決め、間食後は歯磨きや口をゆすいで食べかすが口に残らないようにしましょう。また虫歯になりにくいおやつ、糖分が少なく歯につきにくい、すぐ食べ終わるものを選ぶのもいいでしょう。虫歯になりにくいおやつ、おせんべい、アイスクリーム、ゼリー、プリン、焼き芋、チーズなど、ドーナッツ、ケーキ、クッキー、チョコレート、キャラメルなどは虫歯になりやすい。クニミズベイビー。クニミ町で生まれた赤ちゃんです。高橋ひなたくん。ひなたは漢数字の1に太陽のよう。令和6年11月23日生まれ。名前の由来、ひなたのように暖かく、太陽のように明るく、みんなを照らしてくれる存在になってほしい。ご家族からのメッセージ、元気に生まれてきてくれてありがとう。これからみんなで楽しい思い出をたくさん作ろうね。大きくなったらお姉ちゃんたちといっぱい遊ぼうね。ひなたくんの写真が掲載されています。
子育てインフォメーション。 5歳児検診。日時、7月8日火曜、午後1時45分から午後3時30分ごろ。受付、午後1時20分から午後1時30分。会場、森江の町民センター。対象者、令和2年4月1日から7月30日生まれ。3ヶ月時、9ヶ月時検診。日時、7月24日、木曜、午後1時45分から午後3時30分ごろ。受付、午後1時20分から午後1時30分。会場、関越大文化センター、第1話室。対象者、3ヶ月時検診。令和7年2月生まれ、3月生まれ。9ヶ月時検診。令和6年8月生まれ、9月生まれ。ニコニコ相談会。日時、7月16日、水曜、午前10時から午前11時30分。会場、子育て支援センター、藤田保育所内。対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者。持ち物、母子健康手帳、子供の飲み物。申し込み、前日までに福祉課子育て支援係、または藤田保育所。電話、585-2374 へ連絡。母子手帳アプリ、母子も配信スタート。お子さんの成長管理や予防接種管理のほか、町からの子育て情報も配信されます。ぜひご利用ください。母子ものロゴマークとダウンロードはこちらのキャプションのもとに、QR コードが掲載されています。
保険だよりヘルストピックス、問い合わせ保険課保険係、電話 585-2783、 メール hoken@kunimi.kunimi.fukushima.jp。 夏の総合検診が始まります。あなたの大切な未来のために、町の検査検診健康検診では、基本的な健康審査のほか、がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎検査も受けられます。また社会保険加入の方で職場でがん検診を受ける機会のない方は、町のがん検診が受けられます。国民健康保険加入者、後期高齢者医療保険加入者は、すべての検査検診、健康検診が無料です。がん検診の重要性。日本人の2人に1人ががんになる時代です。がん、ステージ1の早期発見、早期治療による5年後の生存率は 90% 以上と言われています。症状がないからこそ、検診で健康状態を確認しましょう。総合検診の日程、日付、会場の順に読みます。6月4日水曜から6月6日金曜、東部高齢者等活性化センター。6月7日土曜から6月17日火曜、関越大文化センター。検診受付時間、午前7時30分から午前10時15分、6月8日日曜、14日土曜はお休み。今年度は日曜日も検診があります。レディース検診、乳がん、子宮頸がん検診、プラス各種検診、がん検診をセットで受診できます。日付、6月7日土曜のみ、会場、関越大文化センター。受診カードと検診ガイドの配布。対象者全員に受診カードと検診ガイドを配布します。配布時期、5月初旬に各地区の健康推進員が自宅に伺います。配布対象者、40歳以上の町民、20歳以上の子宮頸がん検診対象者。検体容器の配布、今年度から検査検診、健康検診の 予約受付後、随時必要な方に郵送します。検診ガイドには、町で実施する検査検診、健康検診の内容、当日の持ち物等が記載されています。予約、完全予約制。ウェブ予約、5月8日木曜午前9時から5月19日月曜午後5時まで。ウェブ予約はこちら、QR コードが掲載されています。電話予約、5月13日火曜から5月19日月曜まで、5月18日日曜は除く。受付時間、午前9時から午後5時。電話、0120-110-489。予約受付期間外は予約ができませんのでご注意ください。早朝の時間帯は予約が埋まりやすく、10時台が比較的予約枠に空きが見られます。データ、国保の特定健診受診者と未受診者では医療費の差が 2.6 倍。棒グラフで示された国見町の1人当たりの医療費、令和5年度の数値を読みます。健診受診者3918円、健診未受診者1245円。検診未受診者は病気の発見・治療が遅れ、重症化しやすいため医療費が高くなる。今の健康状態を知ることが重要。
毎月19日はみんなで食べる国見の日。町では毎月19日をみんなで食べる国見の日とし、家庭や地域で受け継がれた料理を食べるよう推奨しています。国見町食卓図鑑から今月のおすすめメニューはこちら。りっちゃんサラダ、春キャベツで栄養満点サラダ。材料、2人前から3人前、きゅうり2分の1本、春キャベツ2枚から3枚、人参3分の1本、ハム2枚、ミニトマト4個、トウモロコシ20グラム、刻み昆布 0.5 グラム、かつお節1グラム。調味料、砂糖小さじ2分の1、油小さじ1、塩小さじ4分の1、酢小さじ2分の1。作り方、1、キャベツ、人参、ハムは千切り、きゅうりは輪切りにする。2、昆布は水に戻す。3、1と2とトウモロコシをさっと湯がいて冷やす。4、調味料と鰹節であえてミニトマトを飾る。器に盛られたりっちゃんサラダの写真が掲載されています。りっちゃんサラダは小学1年生の国語の教科書に出てくるサラダで元気という物語の中で、主人公のりっちゃんが病気のお母さんのために作るサラダです。学校給食でも提供しており、国見小・県北中学校のリクエストメニューに必ずランクインするなど、子どもたちに大人気のメニューです。サラダで元気の絵本の表紙の写真と、教科書の見開きページの写真が掲載されています。チェック。町栄養士からのワンポイントアドバイス。野菜を湯がいてたくさん食べよう。野菜はさっと湯がくことで味がなじみやすくなります。また、生野菜のサラダに比べて柔らかくなり食べやすいので、野菜をたくさん食べたいときにおすすめです。チーズをプラスすれば、カルシウムも手軽に摂ることができます。
院長先生の診察室から、第42回、公立藤田総合病院院長、近藤雄一郎先生。4月から新たに、医師5名、看護師12名、放射線技師1名、検査技師1名、初期研修医7名が加わりました。地域の皆様に健康と安心をお届けできるようスタッフ一丸となって取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いします。昨年12月に令和4年県別健康寿命が発表されました。福島県は男性 71.89 歳、 女性 74.74 歳という結果で、全国平均男性 72.57 歳、女性 75.45 歳より下回っています。健康で長生きするため総合検診を受けて自分の健康状態を把握しましょう。5月31日土曜に健康フェスタを開催します。詳しくは当院の広報誌、ポスター、ホームページでご案内します。お誘い合わせの上、皆様のご参加をお待ちしています。近藤院長先生の顔写真が掲載されています。